もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、私47歳です。
47歳。結婚してます？
はい、しています。
ご主人何歳ですか？
47歳です。
47歳。お子さんは？
上が18歳の高校3年生の息子と、
はい。
下が15歳。中学校3年生の娘です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
下の娘の相談なんですけれども。
15歳のお嬢さんの相談ですね。
はい、はい、そうです。今から5ヶ月ほど前に、
はい、
学校の同じクラスの男子生徒に、
はい、
スカートの中を盗撮されていたんですね。
どうしてわかったんですか、盗撮され。
実はもう一人盗撮をされてるお子さんがいらっしゃって、
はい、
そのお子さんが現行犯の時に気づいた感じなんですよね。
ああ、そうですか、はい、
はい。でも、そちらは未遂で終わった感じなんですけれども、
はい、
押収したデジタルカメラの中に、
はい、
うちの娘の写真があったっていう感じなんです。
はい、
で、それから一月半ぐらい経った時に、
はい、
娘が円形脱毛症になってることに気がついたんですね。
はい、
で、皮膚科で見ていただいた際に、今から1、2ヶ月ぐらいの間で何かショックなことはなかったっていうふうに聞かれたので、まあちょっとありましたっていうふうにお話をして、
はい、
で、まあ円形脱毛症の原因が多分、その事件だろうなというふうに思っているんですね。
はいはい。
で、謝罪の場というのを学校が設けられたんですね。
はい。
で、私たち家族も娘も謝罪というのは実は本気したくなかったんですよね。
はい。
ごめんなさいと言われてもなんて答えようがないし、もうお会いしたくなかったっていうのが
親としてはそうでしょうね。会いたくない。
はい。はい、でも、学校側の強い意向があって、
ええ、
もう謝罪を受けることになったんですね。
はい。
で、一応謝罪は受けたんですけれども、その男の子が、その後から学校に来るようになっても、反省の色みたいなものがやっぱりあまり見えないんですよね。
はいはい。
すごく楽しそうに学校で、生活をされている話を聞くので、
はい、
もう親としてはそのすごく複雑な気持ちで、で結局その謝罪が終わった直後ぐらいに円形脱毛症が見つかったので、
はい、
加害者の方は円形になっていることをご存じないと思うんですね。
その謝罪の場の時にはまだ円形脱毛症にはなってないわけですね。
多分なってたとは思うんですけど、女の子でちょっと髪が長いので、いつもこう一つに結んでいるんですけど、
はい、
謝罪があった4日後ぐらいに、
はい、
ちょっと結び方を変えた際に気がついたんですね。
はいはいはい。
なので多分謝罪の時にはすでにもうなってたと思います。
はい。
で、謝罪をいただいた時までは私たちも円形脱毛症に気がついていなかったので、
はい、
このことはもうこれで終わりにしようと思って、
はい、
前を向いていこうと思っていたんですが、
はい、
円形脱毛症がずっと進行してるんですよね。
はい、
そしたらやっぱり途中娘が鬱っぽいというか、学校に行くのが嫌だとか、何もしたくない、もうお風呂も入りたくない、体も頭も洗いたくないって言ったりだとかですね。
はい、
あと、お布団に横になって一点を見ながら、ずーっとぼーっとしてるんですよね。で、うん、何を話しかけてももう全然反応もないし、表情もないし、
うん、
時としてやっぱり私、カツラを被らなきゃいけないのかなって言って泣くんですね。
うん、
だからそういう娘を私はそばでずっと見ているので、終わらせたはずなんですけど、怒りがまた湧いてきてまして。
ね、それはそうでしょうね。
はい。はい、結局、被害者である娘や家族というか、がこんなに嫌な思いをしているのに、
ね、
加害者の方は普通に生活をされているっていうことに、ものすごく違和感を感じるんです。
はいはい。
何か今更ではありますが、彼に、例えば、慰謝料の請求ができるのかなとか、
はい、はいはいはい。
ちょっとそういうことも本当は思いたくないんですけど、思ってしまう自分もいるんですよね。
それはその円形脱毛症という事実がどういう影響を持つものか、どういうふうに自分の心の傷になるかっていうのは人によって違いますでしょうからね。ですから事実は一つなんですけども、
はい、
その事実をどう解釈するか、どういう影響を持つかっていうのは全く人によって違ってくるわけですよ。だから非常に難しい問題だと思いますけれども、
はい、
今日は弁護士のですね、中川淳先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
は
い、
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いいたします。
お嬢さんショックだったんでしょうね。
だと思います。
加害者の子がね、
はい、
学校生活を普通にしてる状態片方にあり、
はい、
それでお嬢さんの状態がこういう状態だと、
はいはい、
これはまあ親としてはたまらんよね。
たまらないですね。もう
それでね、
はい、
先に法律論言いますね。今のお嬢さんの状態が、
はい、
原因はおそらくまあそれに起因していることは間違いないんであって、
はい、
でそのことをきちんと心療内科のね、先生の診断書なり何なりをベースにしてですよ、
はい、
これ結局不法行為っていう範疇の問題で、
はい、
一方的に通り魔みたいに殴りかかってきて、
はい、
障害を負わせる、
はい、
こういう類のことをまあ不法行為、
はい、
過失の場合はまあ交通事故なんかもそうですけどもね、うん、
はい、
損害賠償請求っていう問題は当然あるわけです。でおっしゃるように、はい、現に身体的な今みたいな症状が起きているということになれば、それに対する治療費であってみたり慰謝料であってみたりっていう請求を、
はい、
お嬢さんの立場、まあ、親権者であるお母さん、はい、お父さんの立場でね、加害者に対してこういう定めがありまして、加害者がまず不法行為責任を負うんだけども、
はい、
条文のそのままに読むとね、
はい、
未成年者が他人に損害を加えた場合に、
はい、
自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった、責任弁識能力がなかった場合は、
はい、
今度は親が監督義務者が監督義務を怠ったことについての責任があるという、
はい、
あ、まあ、いずれかが負わなきゃいけないと、
あ、はい、
いう定めはあるわけで、
はい、
だから法的にその責任を加害者本人が負うのか、
はい、
親が負うのか、
は
い、いずれかにせよそういう形で追及していく術はあります、
はい、
だから法的にそういう形で追及していくことは可能なんですが、お嬢さんの今の状態を回復させるっていうのが一番最優先課題ですよね。
はい。
だからそのこととの関係で今のアクションを起こすことがベターなのかどうなのか、
はい、
それはね、むしろまずもってお嬢さんの今の状態を、
はい、
心療内科のドクターとよくよくご相談をしていただいて、
はい、
まずそのうつなのかどうなのかとか、何らかの心的な外傷を負っていることは確かなんですから、もう、
はい、
そこのところを回復させることがまず最優先の問題ですよね。
そうです
ね。でそれはまあやんなきゃいけないよね、
はいはいはい、
でそれとの兼ね合いの中で、
うん、
いわばクラスの子に対してほら訴えを起こすわけじゃない。
はい、ね、あのですね、先生、うん、イメージとしては卒業してから訴えを起こすんであればしようかなと思ってたんですよね。
あ、なるほどね。
もう受験も全部終わって、進学先も決まって、
はいはいはい、
もう高校は一緒になることがないので、
あ、そういう意味でね、
それからっていうふうに、もしするとしたら思っていたんですけど、あ、
だからまあその辺のところをよくわきまえた上でであれば、
はい、
道としては当然そういう手立てはありますから、
はい、
それからこの子を警察の方の少年事件になりますけども、
はい、
問題にはなったんですね。
学校側にすべてお任せしているので、
はい、
学校がどう動いたかっていうことはわからないんですけど、多分警察の方には行ってないと思います。
いや、さっきお話の中で、 押収されたカメラの中にっていうお言葉が出てきたもんだから、押収っていうのは警察だ。
あの学校の先生が押収したんですよね、カバンの中を調べて。
そうするとね、
はい、
先に行って今のアクションをお考えになった時に、
はい、
その事実が警察沙汰になってないんであれば、
はい、
実際にその行為をやったっていうことのエビデンスが問題になってくる余地は先行ってあるわけですよ。そうするとね、実際に今、
はい、
卒業した後で、
はい、
今のお気持ちとしてはですよ、
はい、
それからそういうアクションを起こそうとお考えだとして、
はいはい、
その時点でお嬢さんがね克服されていて、
はい、
今更っていうことになればそれはそれで無駄になってもよしとした上で、
はい、
もしそういうことをやる可能性があるんであれば、
はい、
今から弁護士と相談してください。
もう今からですね。
今からです。つまり、
はい、
原因となった行為について相手が知らぬ存念と否認でもされたときに立証責任こっちにあるんですよ。
なるほど。今ですね、
はい、
証拠というか、
はい、
それを立証できるであろうものが、
はい、
デジカメ本体は学校で保管いただいてるんですね。
はいはいはいはい。
でもう一つは誓約書を書いてもらったんです。
はいはい、
加害者の両親と本人さんと、
はいはい、
でその誓約書の内容が拡散したりだとか、
うん、
そういうことをやった場合はもう出るとこに出ますよ的なことを言ったので、うん、それ相応のことをもうあちらが書いてくれ
る。書いてはいるわけですよね。
いますいます、はい、なので一応その印鑑もついてあって、うん、自筆で日付入りのがあるので、
うん、
そのデジカメの日付入りのデータというんですかね、もうデジカメ本体と中身。
中身もあるの？
はい、あります。学校の先生の計らいで何かあった時にはこれを使って、裁判とかになった時はもう使ってくださいっていうような形で学校が保管をしてくれてます、
うん、はいはい、ただね、時が経つと、
はい、
何を今更って言われても困るわけでありまして、
はい、
実際やるかどうかはい、はその時の状況いかんで、どっちみちやるにしたって卒業後をお考えのようだから、
はい、
今から準備だけはしとかれたらどうですか？
なるほど、うん、準備ですね、
はいはい、でその意味で準備っていうのはあなたが動き回るよりも、
はい、
今から一応弁護士に相談しといてください。
はい、わかりました。
でどういうものを確保しておくかとか、
うん、はい、
ね、そういうことを相談をしておいてください。
はい、わかりました。
でもできれば卒業した時点で、
はい、
お嬢様が、
はい、
そんなのって笑ってね、回復しておられれば一番なんだけどね。
そうですね。
まあそれを一番祈るんだけども、まだまだ、でも今の状況からすれば今やっておくべきことはそういうことだろうと思います。
はい、
よろしいですか？
はい、ありがとうございます、はい、
ちょっと加藤先生変わりますね。
はい、
あのね、被害がどういうものかっていうのは大変心理的に言うと難しいことなんですよ。
はい、
事実は一つなんですけども、
はい、
その同じ被害に対してどのぐらい影響が本人が受けるかっていう、その影響も全く人によって違うんですよ。
はい、
だからこういう被害が起きた時にこれをどう判断するかっていうのはものすごい難しい問題なんです。
はい、そうですね、
ですから今の中川先生の判断をきっちり記憶して対処してください。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
事実は一つです。しかし心理的事実というのは人の数だけ違ってきます。